今日の礼拝は私どもの上尾合同教会の創立記念礼拝でもあります。61年前の1960年7月17日にこの教会の設立式が挙行されました。それまでこの上尾で別々に伝道をしてきました3つの教会、まあ、その時にはまだ3つとも街道を持っていなかったわけでありますけれども、その3つの教会というのは、一つは上尾天文教会、これは1951年昭和26年東京中野区にありました天文教会の出張伝道所としてですね、神山義雄牧師、キミ牧師夫妻が伝道を始めておられた、そのような教会でした。二つ目の教会は上尾中部教会、大島正秀牧師のお母さんがこの上尾で家庭集会から始められた、まあ、今の中央総合病院のあの場所で始められたと。これも1951年昭和26年のことでございました。そして三つ目が上尾伝道所です。大宮教会の牧師の一人であった谷川新海先生が、牧師が1952年に上尾幼稚園を始められてから始まった、そのような教会が三つが合同したと。そのいきさつについては、一昨年発行された私どもの教会誌上尾合同教会の歴史に詳しく書かれておりまして、私は読んでいて本当にそれは面白いと言いますか、いろいろなことがあったんだなと。実際それぞれ歴史や伝統の違うその3つの教会ですから、それが合同していくっていうことはやっぱり大変なことだったんだろうと思います。ただずっと読んでみて分かりますことは、なぜその3つの合同教会の合同が、まあ、なんとかこういろんなことがありましたけれども、今に至るまでこうして成立してきたのか、その理由というのはやはりですね、この上尾に、この上尾の町に伝道しようというその志というものが、やはりこれは三つの教会ともそのような同じ志があったから、やはり続けてこられたということでは、あるいは合同することができたということではないでしょうか。ですから、この1960年から始まったこの合同した教会、合同教会が、その当初からね、とても伝道を一生懸命やる教会であったということは、まあ、ある意味では当然であったのかもしれません。金指和夫さんや飯田清さんたちが、もう本当にすごい勢いで伝道をされた様子が、その記念誌の中にも残されております。そして今のこの合同教会の基礎、土台を作ってくださったんですね。考えてみれば、金指和夫さんも飯田清さんも創立当初この教会を担ってくださったのは20代、まだ年齢がね、20代の時だった。すごいなぁと改めて思わせられています。この教会がこの上尾の成立したのは、この上尾の地へのやはり伝道への志だったんだということは、逆に申しますと、もしその志がなかったらならばですね、あるいは消えてしまったならば、この教会も、そしてこの教会に付属する富士見幼稚園も、これはなかったわけですし、存続これからもしていくことはないと。やはり伝道の志っていうのは、私たちは持ち続けていかなきゃいけないなということを、この創立記念礼拝に、改めて私たちはそれぞれの在り方でまた、歩んでいきたい教会になっていきたいなと改めて志すものであります。今日はその意味で、教会が伝道するということはどういうことなんだろうか、 伝道するということはどういう意味を持つのかということを、この創立記念礼拝で改めてもう一度考えてみたい。これはヨハネ黙示録との兼ね合いの中で少し考えてみたいと、そのように思いました。それで読んでいただいた聖書の箇所が、実はルカによる福音書を読んでいただきました。もう一度見ていただきたいんですが、ルカによる福音書第10章の17節から20節、126ページ。もう一度見てください。もう一度読みましょう。ルカによる福音書第10章の、これは、10章の初めにですね、72人弟子たちを、ご自分の代わりに、伝道に派遣されるんだ、というところから始まるんですね。そうですね、10章の1節を読みましょうか。125ページ。ルカによる福音書第10章の1節。その後、主は他に72人を任命し、他にってことはその前に12人の弟子を送っている。そういうことですね。その他に72人を任命し、ご自分が行くつもりのすべての町や村に2人ずつ先に使わされたんだ。そしてどういうふうに伝道すればいいのかっていうことを、その後ずっとイエス様が教えておられる箇所なんですね。そして使わされたその場所において伝道をするわけです。どうでしょうか。この後この72人というのはまだまだですね、おそらくそんなにイエス様の信者になってからまだ日が浅かったんだと思うんですね。ですから例えばとても人に教えることなんかできないとかね、信仰を、自分の信仰さえもまだまだおぼつかないのに、人に教えるなんてとんでもないと思っていたかもしれない。伝道なんてできない、そういうような72人であったのかではないかなと考えられています。だけどもこの一節でちゃんとイエス様おっしゃっているように、ご自分が行くつもりのすべての町や村に二人ずつ先に使わされたと。これは後からね、自分もちゃんとその後でそれぞれの町や村を回るから、とにかく伝道してこいっていうふうに派遣されるんですね。この後から回るってことは、ある意味では尻拭いをするというようなことだと考えていただいていいと思います。ちゃんとね、そのことは責任は自分が取るから、現場にね行って伝道してきなさいと、で72人を送ったわけですよね。彼ら自身ですね、大丈夫かなと思って、おそらく出ていった2人ずつのペアで出ていったんじゃないかなと思うんですね。ところがその結果はどうであったのかというのが、実は10章の今日の箇所です。読んでいただきました17節からです。126ページにまして、17節、72人は、その送られた72人は喜んで帰ってきたんです。大変かなと思ったら喜んで帰ってきた。そしてこう言った。主よ、お名前を使うと悪霊さえも私たちに屈服します。喜んでるんですよね。なんと実際に行ってみたならば、まさにこれ伝道報告なわけです。実際に行ってみて、お名前を使うということは、イエス様のお名前によってこの病気を癒してくださいとかね、イエス様のお名前によって例えば悪霊を出ていけとかですね、そういうふうにお祈りをして、イエス様のお名前を使ってお祈りをして祝福を与えたり、癒しをしようとしたときに、なんとこんな自分、まだね、先ほど申しましたように未熟で、まだまだね、全然信仰的にも、あるいは信仰生活が短い、そういうものであったとしても、それが伝道に行って実際にイエス様の名前を使ってお祈りをしたときに、そこで不思議な出来事や聖霊の力が働いたと。いや、すごいねって、いや、イエス様の名前ってすごいねって言って帰ってきたって言うんですよ。それがみんながそうだったって言うんです。不思議なことを、彼ら自身がね、 まさに、本当なんだみたいなね、信仰は本当に力があるんだというように、イエス様の名ってすごいねっていうことを現場でですね、体験してきたっていうわけですよ。で、それを改めてイエス様に喜んで報告したっていうんです。まあ、実際にやってみたらできちゃったっていうことですよね。どうでしょうか。とても面白い聖書の箇所、まあ実際にあったことなんでしょうけど、もちろん、我々は、私たちは、よく聞くことはですね、例えば謙遜してですね、自分の力ではありませんとかですね、神様が導いてくださって、今の自分がありますとかですね、そういうふうにおっしゃる、イエス様の名前がね、私たちを支えてくださっているんです、イエス様の恵みですって、私が若い頃はですね、そういう言葉、年配の方がそういう言葉を聞きますとですね、いやもうそれはもう謙遜でしょうみたいなですね、本当は、本音はですね、いや自分の俺の力だっていうふうにね、思っているんじゃないかっていうふうに謙遜しておっしゃっているんじゃないかと、そう、若い頃は私もそう思ってたんですけれども、実際に私もこの年になりまして、62歳になりまして、思うことは本当にそうだと、なんて言いますか、自分の力じゃないなと、神様が導いてくださった、力を貸してくださって、本当にお祈りをして、そのお祈りが不思議な形で、ね、自分の思う通りには、なかなか導かれなかったかもしれないけれども、振り返ってみたときには、ちゃんと神様は、導いてくださったんだなと、こんな愚かなものでも、神様の導きによって今があるということを、本当に、これ本心から、思うようになりました。それ謙遜でも何でもないんですよね。年齢を重ねれば重ねるほど、ますますそのように思うようになりましたが、皆様はどうでしょうか。彼らのその伝道報告に対してね、もちろん彼ら自身が力がすごいって言ってるわけじゃないんですよ。イエス様のお名前を使うと、悪霊さえも私たちに屈服するんです。自分がすごい力を持ってるっていう信仰がすごいと言ってるんじゃないんです。イエス様の名前がすごいって。そしてイエス様に喜んで、いやあなたの名前ってすごいですねって報告しているんです。で、それに対してイエス様が語られた言葉がとっても大事です。重要です。読んでみてください。18節。イエスは言われた。私はサタンが稲妻のように天から落ちるのを見ていた。蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を私はあなた方に授けた。だからあなた方に害を加えるものは何一つない。しかし悪霊があなた方に服従するからといって喜んではならない。むしろあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。こうイエス様がお答えになったんですけど、これは多分その当時の聞いている72人の弟子たちにとってみれば、なんかイエス様急に何をおっしゃるんだろうかと、不思議に思ったに違いないのではないかなと想像します。伝道の喜びに帰ってきて、イエス様の名前によってね、こんなにすごかったです。こういうこともできました。感謝ですと言ったら、イエス様が、そうだそうだろう、そうだろうってですね、よくやったなとか言ってですね、褒めてくださると思ったら、悪魔なだろう、セタンだろうがですね、ヘビーやサゾウのコウノだ、これ何のことだというふうに思ったに違いないのではないかと思います。実はこのイエス様の言葉の意味というのはどういう意味を持っているかと申しますと、一つは何よりですね、伝道する、そのように72人を派遣して、現場で彼らが伝道してきたんだ。その伝道するっていうのは、そのなんかキリスト教の、勢力の拡大をね、のために伝道しているんじゃない、ただね。あるいは、人々の間でイエス様の評判、その名前が、高くなると申しますか、高まる。名声が、広まる。そんなために伝道しているんじゃないよってイエス様はおっしゃってるんです。そんなことじゃないんだって言うんです。そんなことじゃなくて、サタンが稲妻のように天から落ちるのを見てたってことは、これは伝道って何かっていうことを、その弟子たちに教えていらっしゃるわけです。伝道ってね、サタンとの戦いなんだよっておっしゃってるんです。 全然あなた方とはそうは思わないかもしれないけれども、あなた方が伝道してイエス様の名前によっていろんな出来事が少しでもね、なんか良くなったっていうことは、これはサタンに対するその戦いに勝ってることなんだって言ってるわけですよ。これが実は私たちがずっと今読んでおりますヨハネの黙示録と深くつながっているところなんですよね。私たちが今読み続けておりますちょうどこの黙示録の20章のところ、前回昨週の説教がまさにそうだったんです。20章のその7節から15節、これはそうですね、週報の先週の説教からのところを読んでいただければ内容がわかるんですけれども、サタンがついに敗北するっていう説教題で、サタンがですね、天の軍勢、つまり天からイエス様が降りてこられるわけですよね。再臨です。再びこの世界に来られる。そして天の軍勢がそのイエス様の後についてこの地上に来るんです。そうするとサタンはですね、その天の軍勢と対抗するために世の中の人々を本当にずっと惑わしてきて、そして悪の軍団を作ろうとする作るわけですよね。それは本当に大人数の、いわば世の中の人々を、いわば惑わして誘惑して、神様なんていないんだとかね、神のことなんて考える馬鹿らしいというような悪の軍団を作って、その天の軍団に最後の戦いを挑むんだっていうんです。で、それはしかも、この世の中の大多数のものがね、そちらの軍団になるんだよ、悪の軍団になるんだと。これはもう最後のサタンとの戦いなんです。で、考えてみればそれは最後の戦いでありまして、その、我々が今伝道している、その72人のその伝道して、たちに対して、イエス様が、おっしゃってることはね、これはサタンがその人々を騙したり、惑わそうとする、そのサタンを戦いに勝利している、そしてまさに地に落とすようなね、そのような地に落とすっていうことは、もうそれが、無限の存在じゃなくて裁かれる存在へとなるんだということを、これは黙示録にも出てくるんですけど、そういうことをイエス様はおっしゃっておられるわけです。もう少しわかりやすく言うならば、伝道するってことはサタンとの戦いなんであって、他の宗教となんかこう勢力争いをするとかそんなことじゃないんだって言うんです。もっと言うならば、伝道するってのは人と戦うんじゃないんだ、サタンとの戦いなんだよと、そうイエス様を教えておられるんです。そして何より大事なのは、そのサタンとの戦いは最終的にはイエス様が、今日黙示録で、ありますように、イエス様がこの地上に再び来られるときに、その元凶であるサタンを滅ぼされる、完全に駆逐されるんだ、火と硫黄の池に投げ込まれるんだ、それが黙示録第20章の7節から10節なんですね。で、その時、その最後のに勝利を得るまでサタンは暗躍するかもしれないけれども、それまで私たちは投げないで、それぞれのあり方でできることをできるだけサタンのその勢力を野放しにしないように、私たちが戦っていくこと、伝道することがその大事な戦いになるんだよと、そう教えておられる聖書の箇所なんです。そして最後、これもまた実は黙示録ととても関係があるんですが、先ほどのルカによる福音書の最後でイエス様の最後の言葉なんです。20節、しかし悪霊があなた方に服従するからといって喜んじゃなきゃ、だからなんか自分がね、悪霊を制御したとかサタンにやっつけたなんて、そんなことで喜んじゃいけないよって言うんですよ。何で喜ぶのか、むしろそこから大事なの、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいなんです。あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい、これ何をおっしゃってるかというと、もうすでにですね、これもね、間違いやすいんです、これも誤解されやすいんです。というのはね、あなた方の名が天に記されていることを喜びなさいというのを、あなた方の名がですね、天に書き記されたことを喜びなさいと取っている解説者もあられるんですね、説教者もあるんです。つまり伝道に出て成功したでしょ、 伝道に行って、そして派遣されて成功した、その結果、成功した者としてですね、天に名前が記されている。そうじゃないんです。そうじゃないんですよ。そうじゃないんです。そう読んだら、なんかね、伝道していい成績を収めたら、その天に名前が記されるなんてことになっちゃうじゃないですか。そうじゃないんですよ。俺よくやったとか言ってね、で、こう天に名前が書き記される。そんなことじゃないんです。もう、天に、あなた方の名が天に書き記されているっていうことは、もうすでに書き記されているんだってことを言ってらっしゃるんです。もうすでに名前が書き記されているんだっていうことを喜びなさいって言ってらっしゃる。これは何を言ってらっしゃるかっていうと、わかりやすく申しますと、例えば先ほど、その名前を、使うと悪霊さえも私たちに屈服します。つまり、イエス様、この病を癒してあげてくださいとかね、イエス様、この悲しみを取り除いてくださいとかね、あるいは力を与えてくださいとか、悪霊を出てけとかね、そういうことを言ったときに、その祈りが聞かれたわけですよね。悪霊がイエス様の名前を使って祈りが聞かれたんです。その祈りが聞かれたということは、もうあなた方の名が天に書き記されているんだよっていうことなんです。わかりますかね。祈りが聞かれたっていうことは、例えばもう少し具体的に言うと、我々が神様に祈りますね。で、例えば、イエス様のお名前によって、今とても辛いです、苦しいんです、力を与えてください、支えを与えてくださいと祈るとするじゃないですか。そうすると、天において神様が、武田信二が祈っとるな、とかですね、言ってですね、それで、じゃあその祈りを聞いてあげようかっていう時にですよ、天に名がもう記されている、神様が天でですね、本を調べられるわけですよ。で、名前がそこに、武田信二、載ってるな、と。載ってるんだったら、じゃあ祈りを聞いてあげようって言うんですよ。いくらイエス様のお名前によって祈っても、その天にその名前が記されていなかったならば、祈りは聞かれないんだよっていうことなんです。祈りが聞かれたっていうことは、もうあなたの名前が天に、もうその天の書に書き記されているから、神様が聞いてくださったんだって言うんです。神様にが祈りを聞いてくださるってことは、もう天にあなたの名前が記されているから、だから、祈りが通じるんだ。天の神様のところまで行くんだって言うんです。それは、イエス様がね、そのように、取りなしを良してくださって、その天に、天の名前が書いてあるから、十字架の罪で許してくださって、そこに書いてあるから、だから、祈りが聞かれたんだって言うんです。逆に言うならば、祈りが聞かれた、イエス・キリストの名前によって、祈った時にその祈りが聞かれたっていうことは、もうあなたの名前が天にちゃんと記されている証拠だよ。それを喜びなさいって言ってるんです。あなた方の名が天に記されていることを喜びなさい。私の名を使って祈りを聞かれたっていうことはもう神様があなたを支え守っていてくださるんだよ。もう天に名前がちゃんと記されている。そして祈りを聞いてくれる。だから安心してもむしろそのことを喜べって言うんです。そうおっしゃっている。これがこの言葉の意味なんですよね。どうでしょうか。あなたの名前が天に記されているというのは、逆に言うとイエス様の名によって祈った祈りがですね、ちゃんと聞かれたって思うときに、それはもうね、天にあなたの名前は記されているって言うんですよ。この天に名前が記されている書物、つまりそこで天に名前が記されている書物が何かというのが、これ天の書、先ほど読んだダニエル書にも出てきました。それから特に、もう読みません。ダニエル書はもう読まなくていいと思います。ヨハネによる福音書に出てくるんです。それは読みましょうか。第ヨハネの黙示録。ごめんなさい、ヨハネの黙示録でしたね。ヨハネの黙示録、第20章の12節からです。ここと実はつながっているのでありますね。読みます。ヨハネの黙示録第20章12節。私はまた使者たちが大きなものも小さなものも玉座の前に立っているのを見た。いくつかの書物が開かれたが、もう一つの書物も開かれた。それは命の書であると。 使者たちはこれらの書物に書かれていることに基づき彼らの行いに応じて裁かれた。海はその中にいた使者を外に出した。神と黄泉もその中にいた使者を出し、彼らはそれぞれ自分の行いに応じて裁かれた。死も黄泉も火の池に投げ込まれた。この火の池が第二の死である。その名が命の書に記されていないものは火の池に投げ込まれた。死も黄泉も火の池に投げ込まれるってことは、もう死も黄泉も死ぬっていうことがなくなった、永遠に生きることができるんだと。その命の書に名が記されているものはこの永遠の命を受けるんだと、聖書の言葉で申しますと永遠の命を与えられるんだって。これがいわゆる命の書ですよね。先ほど の天に名前が記されているとイエス様がおっしゃったのはこの命の書のことなんです。この命の書については黙示録では例えばすでにもう3章の5節にこう書かれて、これも読んでおきましょうか。ヨハネの黙示録第3章の5節455ページ3章の5節、勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。私は彼の名を決して命の書から消すことはなく、彼の名を父の前と天使たちの前で公に言い表す。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。イエス様がちゃんと私たちの名前が記されている、その命の書からは絶対もう消せないよって言うんです。そしてこれ最後の審判の時でしょうね。彼の名を父の前と天使たちの前で公に言い表す。こいつは私との関係のあるものだ、私と関係してきたものだ、だからこれは永遠の命、裁かれないって、そういうふうに、ちゃんと証言をしてくださって救われるんだよっていうのが、これ最後の審判の時にそういう、ことなんです。まさに命の書から名前を記されないんだと。もちろんどうしたら、あるいはどのようであったならばこの命の書にまずね名前を書いてもらえるかどうか、これはもちろんそれ一番大事な問題であるかもしれませんね。何よりイエス様を信じますと公に告白する者は少なくともね、もちろんこの命の書に名前が記されるかどうか、これはもう神様が判断なさることであります。私たちが事細かにその条件とかですね、そんなものを我々が勝手に決めたならば、これはもう私たちかえって裁かれますよね。これはもう神様にお任せするしかないんです。もちろん私たちはイエス様を信じますと公に告白する者は少なくともこの命の書に名前が記されているだろうと思います。でもその他にもですね、例えば今日ルカによる福音書を読みましたけれども、あそこでねこう伝道にやはり参加して派遣されて伝道に参加しているもの、あるいは神様に祈ってイエス様の名前によって祈ってその祈りが聞かれたもの、それももうすでに天の命の書に名前が記されているよって、そうイエス様はおっしゃっておられるわけですよね。でそのことは私たちはとっても希望になると思います。励ましになりますね。それもまたその人たちの名前もその命の書に記されているんだよってイエス様がおっしゃっておられるっていうのは、本当に何か温かい思いがいたします。私たちは誰がねそれに記されているかとかそんなことを考えるのではなくて、本当に自分の名前がこうして祈りを日々神様にイエス様のお名前によって祈っておりますけれども、これがね聞かれるっていうことは、もし私たちが本当に聞かれたって心からそう思えるならば、それはあなたの名前が天のその命の書に記されているんだよって、そう考えていいんだよと、そうイエス様はおっしゃっておられるんだということを本当に支えにして、希望を持ってイエス様を見上げ、天を見上げてそれぞれの歩みを出していきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日はこの教会の創立記念の礼拝です。私たち
今まで守り導いてきてくださったことを感謝いたします。伝道にこうして参加し、そしてこの地上に、この上げ世に御言葉を述べ伝えたいと、そう願ってきた志を、あなたはこのように多少なりともこの地に種をまいてくることができたということは、私たちがまたこの教会の名が天の命の書に記されているのではないかと私たちは信じます。そしてこれからもそのことを信じて、あなたに祈り求め、この地に福音の種をまき続けていく、そして最後のサタンとの戦いにあなたが勝利されるまで、私どもなりのサタンとの戦いを成していくことができますように、負けないで、あなたに支えられて、あなたの名を頼りにして生きていくことができますように、私たちを支え守ってください。主よ、信仰の選抜たち、先輩たち、先達たちのことを覚えながら感謝を持って、この祈りイエス皆を通してお捧げいたします。アーメン。